前の祈りを捧げます。愛します天の父なる御神様、今日も御前に集い主日の礼拝を捧げることができる恵みを感謝いたしますけれども、全員が顔と顔とを合わせて愛見ることができないような事情が一層まだ続いております。どうぞ新型コロナ感染症がこれ以上拡大することがありませんように、むしろ収束いたしまして、かつてのようにこの会場でみんなが声を聞きながら親しき交わりを取り戻すことができますように、お迎えにください。この世界も日本も大きな影響を受けております。経済的にも政治的にも日本の世界の弱点がウイルスによって疲れているように思われてなりません。どうぞ私たちのこの世界を、また教会を憐れんでくださいますようお願いをいたします。この場所に集うことができない兄弟姉妹たちも神様の恵みのうちにあることができますよう、また群れから何らかの事情で遠ざかっております者たちも助けを与えられますように、信仰を共にする海川教会全体の信徒一人一人を今日も守りください。礼拝が祝福されて、この一週間があなたの前を御霊と共に歩む日々とならしめてくださいますようにお願いいたします。健康を一人一人にお与えくださいますように、また必要なものがすべて備えられますように、どうぞ私たちが平和のうちに、平安のうちに生きることができるように、上から豊かな賜物をお与えくださいますように、主イエスキリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。
マタによる福音書の第14章13節から朗読をいたします。新約聖書のマタイによる福音書第14章13節です。イエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り、一人人だと離れたところに退かれた。しかし群衆はそのことを聞き、方々の町から歩いて後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く哀れみ、その中の病人も癒された。夕暮れになったので弟子たちがイエスのそばに来て行った。ここは人里離れたところで、もう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。弟子たちは言った。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。イエスはそれをここに持ってきなさいと言い、群衆には草の上に座るようにお命じになった。そして5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになった。弟子たちはそのパンを群衆に与えた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると十二の籠いっぱいになった。食べた人は女と子供を別にして男が五千人ほどであった。洗礼者ヨハネは領主ヘロデアンティパスの邪道な政治の犠牲となって首を切られて死ぬ、そのような残酷な処刑によって殺害されてしまいます。そのヘロデはイエスの働きを知りますと、あれは洗礼者ヨハネが蘇ったのだ、このように 行ったと記されておりました。ですから当然のことながらヘロデはイエスを殺そうとするということは当然考えられるはずであります。イエス・キリストはですから危険性を感じられまして、それまで働かれておりましたカファルナウムという町を去ってベトサイダというところに移られます。この5000人の給食の記事が記されておりますルカの9章10節にはそこがベトサイダという町であったことが知られるのであります。船で西の方のにありましたカワルダムからベトサイダまで行くことができます。そしてこのベトサイダはガリラヤ湖の周辺なのですけれども、テラコニアあるいはトランコという区域に属しておりまして、そこは同じくヘロデの息子たちでありますがヘロデフィリッポス2世が統治しておった地域であります。このヘロデフィリッポスというのは他の兄弟のように乱暴な政治を行わずに比較的良い政治を行ったということで知られております。イエス・キリストはその安全なテラコニアの町ベトサイダに移られたということがここには書かれておりませんけども知ることができます。ベトサイダの町ではなくてその町の外れの人だと離れたところ、しかもこれはおそらく湖の岸辺だと思います。イエス・キリストの行動の理由、これはよくわかります。イエス・キリストはそれまで順調に福音宣教を拡大されてこられたのでありますけれども、今やヘロデ・アンティパスという獰猛なあるいは悪しき暴君が立ちはだかろうとしております。イエス・キリストの命を奪おうとするようなそのような悪心を抱いた王、それがヘロデ・アンティパスでありました。ですからイエス・キリストはその手を逃れる、そして一時的に避難する、そのようなつもりでベトサイダの郊外に移って来られたということは容易に考えることができます。そこでもう一度危険なヘロデ・アンティパスの領土の中でいかに宣教活動を続けるべきか考え直そうとされたのでありましょう。戦術を練り直すとでも言ったらいいでありましょうか。キリストはこのように思われて、そして船に乗ってベトサイダの町に行くのでありますけれども、ところがイエス・キリストのことをよく知っている群衆がこのことを聞いて湖に沿って西の方から東の方へ、つまりカファルナウムからベトサイダの方に歩いて後を追ってきたと記されております。イエス・キリストにとってはこれは予想外とでも言ったらいいのでありましょうか。あるいは計画を狂わせるものであったと言ったらいいでありましょうか。キリストはおそらくその他人だと離れたところでもう一度静かに福音宣教について考え直す、それはただ考え直すだけじゃなくて祈って、そして父なる神の御旨を知ろうとされたに違いありません。ところがどうでありましょうか。たくさんの人々が続々と集まってまいります。5000人もの人男子がいたということは、その妻や 子どもたちを計算しますと、おそらく1万人以上になるでありましょう。そういう群衆がぞろぞろと、カウル南からベトサイダの方にやってきたということがここに記されております。群衆は何を求めたかといえば、もちろんキリストの説教を聞きたいということもありましょうが、奇跡、主に病人を癒す奇跡に預かりたい。そのような願いを持ってやってきたということがよくわかります。その群衆をご覧になって、キリストはもちろん病人を癒されるわけでありますけれども、その大勢の群衆を見て深くあればやと、このように記されております。キリストの計画は静かに瞑想することであり、弟子たちと共に祈って、働きの立て直しと申しましょうか、戦術の再構成と申しましょうか、そのような思いを持っておられたのでありましょうけれども、計画は狂いまして、相変わらずたくさんの人々を相手に癒しの御業を行わなければなりませんでした。なぜそれされたかと言いますと、ただ一重にキリストが群衆を憐れまれたから。キリスト自身はこういう方であったということがわかります。もう一度戦線を立て直すためには組織を強化しなければなりません。そして弟子を再訓練しなければなりません。もし組織の維持あるいは拡大を優先いたしますならば、群衆を退けて彼らから逃れて人のいない荒野に行ったはずでありましょうけれど、キリストはそうはされませんでした。むしろ計画変更せざるを得ないような状況に追い込まれて、つまりたくさんの病人を前にして、キリストはむしろ積極的にこの人々を癒しにかかられます。実際どんどんたくさんの人々を癒されたのであります。もちろん御言葉も福音を分かりやすく明確に語るという技も忘れになりませんでした。それによって悩める人々の魂を慰め、あるいは励まされたことは確かでありましょう。彼らの様子を深く憐れまれて奇跡をなさっていたのですけども、時間は夕暮れになりました。弟子たちがその様子を見てキリストのそばに来て、ここは村から外れている夕方になる、ですから各自夕食を求めて群衆を解散させてくださいと、このように願い出たと、このように記されております。ところがキリストはこの5000人以上の、今申しましたようにおそらくは1万人以上いたと思われます人々に、人々のことを考えて弟子たちに、あなた方が食べさせなさいと、食べ物を与えなさいと、このようにお命じになったということが記されております。そしてその後にこの5000人以上の、あるいは1万人以上いる人々を満腹させるほどに食べさせたという記事が記されております。ここに記されているようなことの第一印象は、誰も信じることができないでありましょう。イエス・キリストがほとんど何もないところからパン5つと魚2匹だけから1万人以上の 人々に満腹させるほど食べさせたというようなことは、これは信じがたい。誰もがそう思って当然だと思います。私はこの説教で何度も繰り返すかもしれませんけれども、この物語は、このここに書かれてあることは信じがたい、またあるいはこの世に生きてもいいと思います。信じられなくて当然だ。こんなことをですね、起きていると、こんな奇跡を信じることのできる人はおそらくは万人に一人。ほとんどの人々はこんなことはありえないと信じてしまうでありましょう。当たり前のことです。誰もこんなものを信じることができないと、この物語をくちゃくちゃにして投げ捨ててしまうのは当然のことだと思います。こんな馬鹿なことがあるもんかと、このようなことがあってたまるのかと、このように考えるはずであります。確かにここに書かれてありますようなことは、私たちの経験や体験、あるいは私たちの知識、あるいは私たちの感覚では到底ありえない、このように思って当然のことでありまして、信じられないのは当たり前のことですから、まず私たちは到底信じることができないという立場に立って、この物語を読むことは許されます。この物語が記された理由をここで考えなければならないと思います。ここで私たちが何を問われているんでしょうか。ここに書かれてあることをとにかく信じようというふうに求められているのでありましょうか。そうだとすれば、誰一人このここに書かれてあることは信じられないと思います。ですから、いきなりですね、この聖書の箇所は私たちにここに書かれてあることを信じようと言っているのではないということです。誰も信じられなくて当たり前のこと、その中に私も含まれています。パン5つから5000人もの人々が、いや1万人以上の人々が食べさせられるなどということは到底ありえない。けれども、マタイの福音書14章13節からこの章の終わりまで、マタイは3つの奇跡を記しております。一つはここに書かれてありますような5000人もの以上の人々の給食食べさせること、22節から湖の上を歩く、水の上を歩くなどという到底信じがたいようなことが記されております。そして34節からは、今度はですね、そこにはたくさんの人々を癒す、衣の裾でも触れたいと、それによってイエス・キリストの力に少しでも預かりたいという人々がたくさんどんどん集まってきたと。そしてイエス・キリストはその人々を皆癒された、ことごとく癒されたという3つの連続する記事が記されております。奇跡ばっかり、そして到底信じがたい奇跡ばっかり並べられているわけですね。なぜマタイはこんなことを記しているのでありましょうか。当然のことながらですね、イエス・キリストは今まで福音を宣教し、そして順調に働きを拡大してきました。しかし今やヘロデ・アンティパスという獰猛な暴虐な利用者が前に立ちはだかるという事態に追い込まれまして、人間的には後退するように見えているわけです。ヘロデ・アンティパスから避けて、身を避けて カフルナウムから安全なベトサイダに移る。これは一見何でもないようでありますけれども、エリシあるいは戦線の立て直しなんて括弧は言うわけですけれども、でも現実にはイエス・キリストは大きな壁にぶつかったように見えるわけです。巨大な政治あるいは巨大な世の中の流れに対してキリストの働きは真正面から阻害されているように見えるわけです。でそのような時にイエス・キリストは3つの大いなる奇跡をここでなされたということは、それはマタイは私たちにただただイエス・キリストがこんな奇跡をしたと、そしてそれを頭から信じようと言っているのではない、それがここに書かれてあるマタイの目的ではないということがわかると思います。じゃあマタイは何を言わんとしているんでしょうか。このようなヘロデ・アンティパスという人物を前にして人間的には後退しているように見えるんですけども、そのところでキリストが示されたのは、一つは今私が読みましたように、それでもなお人々を救おうとするキリストの深い憐れみ、もう一つは何でしょうか。それは私たちはここでですね、キリストとは一体誰かということをここで問い直されているということなんです。キリストとは一体誰か、人間的に見ればヘロデ・アンティパスの前を退くような、そういう弱い命を狙われれば身を避けて遠ざかるような、そういうイエス・キリストのように見えるんですけど、それは私の錯覚でありまして、ここでキリストはどういうお方であるのか、私たちにもう一度問い直しているということなんですね。どういう方でしょうか。イエス・キリストは誰か、イエス・キリストは一体どういうお方か、ここで考え直さなければなりません。じゃあどういう方か。5つのパンで5000人以上の人々を食べさせるような、そういう力というのは、これは奇跡ではありますが、言い換えれば神の力ですね。イエス・キリストはここで神としての力を、大いなる力を発揮されているわけです。ですから奇跡そのものを通して私たちは、あるいは奇跡というものにとらわれることなく、ここでイエスとは誰かということをここで知らされているのです。どういう方か。神の力を発揮する方、そして単に神の力を持っていてそれを発揮するというだけではなくて、神ご自身であるということをここで私たちに明確に示しているわけですね。もちろんイエス・キリストが神らしい、あるいは神のごとき力を発揮したというところにとどまっている人も多くいるかもわかりません。でも三つもですね、同じような神の大いなる奇跡がここに記されて並べられているということは、一度二度三度、聖書は一度二度三度というのはもうこれは完璧な表現ですね。同じことを繰り返すというのは、それはもうこれでもかこれでもかこれでもかという書き方なんです。イエス・キリストが神の子らしい、あるいは神の子のごとき力を発揮したということが3回も並べられているということはですね、それはイエス・キリストがもう神そのものだと、それをこの マタイは私たちにこれでもかこれでもかと語っている。このようにこの箇所を解釈するしかないのだと思います。私たちはこれを読めば信じがたいんです。そんなことは信じられません。5つのパンが何万人、1万人以上の人々のお腹をいっぱいにすることなど到底考えることができませんけれども、私はあえて問います。神ならばできるはずです。神というのであれば人間の想像を超えた力を発揮することが当然できます。であればイエス・キリストが神であれば、こういう言葉は間違っているか分かりませんけれども、キリストにとってはこんな奇跡などお茶の子さいさいです。キリストが神であれば、ですから当然私たちはキリストが神であると、ここで聖書は証言している。他でもない奇跡なんかにとらわれるな、むしろキリストをしっかりと見ようと、そのキリストは神なんだと、それ単なる神じゃありません。病人を深く憐れんで癒されるお方であり、そしてお腹が空いている上でいるものをまた憐れまれる神なんです。 奇跡を行うことができる、行う力を持っている神だということを申し上げました。そして単に私たちに驚かせるような奇跡を行っているということだけでなくて、それは弟子群衆を深く憐れむというお心を持っておられる方だということを申し上げたところで中断いたしました。キリストはただ病人を癒すだけでなくて、飢えておりますものをも満たす憐れみ深い神であることを次に申し上げたと思ったところで中断いたしました。そのことをまず申し上げたいと思います。キリストは飢えているものをも癒されたという中に、このキリストの神として憐れみ深い神であるということをお示しになっております。そして次に申し上げたいことは17節をご覧ください。そこにキリストが群衆にパンを与える場面が記されておりますが、19節に群衆を座らせて、そしてパンを取る、それから2番目には祈りを唱える、3番目はパンを割く、そして4番目にはお渡しになった、取って祈って割いて渡す。この4つの言葉はどこかでお聞きになっておりませんでしょうか。いつも聖餐式の時に唱えられる言葉ですね。キリストは最後の晩餐と言われております十字架の前日に弟子たちを集めて、そこで一緒に食事をなさいますが、その時にもパンを取って祝福して割いて弟子たちに与えた。そして今日も教会は聖餐式においてこの言葉を繰り返しております。ということは、私たちが聖餐式をずっと守っているということは、一つは最後の晩餐、キリストが十字架の前で行われた聖餐を記念する、思い起こすということだけでなくて、実はこの5000人の給食の奇跡に遡っていくということなんですね。聖餐式をするたびに、ただ最後の晩餐のことを思い起こすだけでなくて、私たちはあ、このようにキリストは5000人もの人々に豊かにパンを分け与えられた方であるということは、キリストは今も神であられるならば、私たちに同じ憐れみ深い方として私たちの前にいつも立っていてください。そしてキリストは病める者を癒す力を持っておられる方として今もおられますし、飢えというのは人間にとりまして一番基本的な苦しみだと思います。幸いにして今日本ではほとんど飢える人もいないと言われておりますけど、実は新聞やテレビで時にですね、飢え死にした一人誰もいないところで何日も食べるものがなくて飢えたという、飢えて飢え死にしたという、そういうニュースを聞くたびに、いやいや日本だってこんなに豊かな食べ物があるようで、飢えというものは私たちに襲いかかってくる強敵だと、恐るべき災いだということを知るのでありますが、私たちは病やこういう飢えという災難、災いにいつ何時取り込まれてしまうかも分かりません。しかしキリストは憐れみ深い神として今も私たちの傍らにいますこと、ですから食べるもの、あるいは病むという 物理的な災いの中で、もちろん魂の上渇きの前でキリストは私たちを深く憐れんでおられる神である。そうであるならば、この神を私たちは信じて、そしてこの神様に何とか私たちを助けてくださいと祈って、つまりイエスキリストという神に祈って、この不安な動揺する時代を信仰を持って生きていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日も御言葉を学ぶことができて感謝いたします。イエスキリストは神であります。神であられるゆえに大きな奇跡を行うことができるお方であります。人間的に言えばキリストも挫折し、後退退避してしまいしかないような弱さを私たちは負えます。人間の弱さでありますならば、そのように困難の前にしては退くしかありません。けれども私たちの主は神の子イエス・キリストであられまして、その方は私たちを憐れみ、私たちを慈しみ、苦難の中から私を救い上げ、慰め励ましてくださるお方であられます。今日もそのことを知られました。どうぞこのキリストを何とかして愛し、また敬い、そしてこのお方に従い、心から安心と安らぎを得ることができるように、今日も私たちをお示しくださり、私たちがキリストを神として受け入れていくことができるように導いてください。イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。賛美歌の361番。 恵み深い天の父なる神様、今日もこうして主の日を礼拝を守ることができました。恵みを感謝いたします。またに福音書から御言葉の学びをいただき感謝いたします。誠に五千人の養いは私たちには信じがたいことでありますけれども、誠に神様、主は神様でいらっしゃることを改めて教えられ感謝いたします。また私たちの弱さや貧しさ、罪深さも憐れんでくださるお方であることを感謝いたします。ますますイエス様を信じ従っていくものとならせてくださいますように、ただいまを感謝の印として捧げ物をいたしました。どうぞこの献金を幾重にも祝福して神様御用のためにお持ちくださいますように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
それでは正英の542番の後、家族進食等をしていただきます。次週6月6日説教題は古城を歩く監督氏の説教です。マタイによる福音書の14章の今日の続き22節以下です。そして詩式は当時長老です。そして、感謝献金、ごめんなさい、献金の感謝は彼方町に祝杯と、でまた第一出で、生産式を予定しております。それから午後は伊丹教会で定例の紹介質疑会が開かれます。そしてまた6月4日金曜日は祈祷会であります。2時からですね。それから4番その1緊急事態宣言が6月20日まで延長になりました。皆様どうか慢心せずにコロナ感染に十分気をつけてください。そして2番6月6日日伊丹教会紹介では山口直美姉妹の洗礼の諮問会があります。でそれが、無事通ると思いますけれども、その後で洗礼式をこの西谷で監督主の式で行いますが、日程はまだまた紹介で決めます。それから3 3番浄化槽のモーターが故障しましたので交換しましたということですね。4番キリストへの時間、いつも日曜日の朝ですが7時半からラジオ関西でございます。で次週6月6日は自由の歌と題して芦屋教会の宇野はじめ牧師のメッセージがございます。それから寺川新学生、次週は奈良の方ですか。
いや、次週では
、次週はこちらの
知識、
あ、
知識、あ、知識です。6日は知識です。